さて今日のお話の中でまず機能性科学とはどのような学問かというところから教えていただいていいですか。
はい、そうですね。生化学は生きるに化けるに学ぶと書くんですけれども、はい、生化学は、人の体の仕組みを、分子のレベルでどういう生体分子が働いているかってそういうレベルで学んでいく、解明していくっていう学問です。でそこに機能がついているんですけれども、その生体分子の中でも特にどういう生命現象でその分子がどういう働きをしているのかっていうところに注目した学問になっています。
今日のテーマが骨粗しょう症治療というところですけれども、はいはい、この骨粗しょう症治療にもこの機能性科学というのが、はい、この学問が役立つということなんですね。
そうですね、骨粗しょう症だけではなくて、はい、もう全ての疾患の原因を明らかにして分子レベルで明らかにしてそれに対する治療を考えていくっていう上で生化学は大変大切な学問です。
では今日はその大切な生化学の分野のほんの一部になりますけれども、
そうですね、はい、
骨粗しょう症についてお話を伺っていきたいと思います。
はい、
先生まず骨の成り立ちなんですけれども、はい、どのようにこう教えていただきますか。
そうですね、骨っていうのは、はい、皆さんご存知のように大変硬いものなんですけれども、はい、コラーゲンなどのタンパク質とリン酸カルシウムからなっているものです。で大変硬いもので一見こう全く変化がないように思うんですけれども、実際には、まあ、古い部分を壊して新しいもので置き換えるっていう、こう循環がなされています。それを代謝っていうんですけれども、古いものが壊れて新しいものを作るって、その骨代謝によって健康な骨が保たれています。
例えば顔の皮膚は28日とか何日とかこう周期で生まれ変わるなんてね、はいはい、よくお話は耳にしますけれども、骨というのはそういう意味ではどれぐらいの、
ですね、はっきりは分かってはいないんですけれども、まあ、年単位で新しくなっていると考えられます。はい、
そうですか。その骨の代謝に異常が起きる病というのはあるんですね。
はい、そうですね。代謝ってさっき申しましたように、骨を壊すっていうことと骨を作る、はい、壊す方を骨吸収といって、骨を作る方を骨形成というんですけれども、その骨吸収と骨形成のバランスがいいとちょうど良い硬さの骨になります。ところが骨吸収の方が行き過ぎてしまいまして、はい、骨の密度が下がってしまいますと、皆さんよくご存知の骨粗しょう症というスカスカの脆い骨になって骨折しやすい骨になってしまいます。で逆にですね、これは割と珍しい病気なんですけれども、逆に骨形成の方が上回りますとコチコチの硬い大理石病という病気になります。で硬ければいいと思いがちなんですけれども、しなやかさがなくてですね、こちらの方もやはり骨折しやすいんですね。こうポキッと折れやすい骨になってしまいます。そういう病気になります。
ということはその代謝の上で骨を溶かす機能と骨を作る骨形成の機能が普段というんでしょうか、症状のない方は上手にバランスが取れて、
そうですね、
生きてきているということなんですね。
そうですね、私たち自分で意識することはないですけれども、自然とそういうことがなされています。
さあその基本となる細胞の作りというところもちょっと押さえておきたいんですけれども。
そうですね、はい、今日はその骨吸収を担当している破骨細胞という細胞がお話のメインになるんですけれども、はい、骨吸収の方は破骨細胞という細胞が担当していて、骨形成の方は骨芽細胞という細胞が主に担当しています。
はい、
で破骨細胞も一つの細胞なので、まず一般的な細胞の作りを少しお話ししたいんですけれども、人の体はパッと見れば細胞までは見えないんですけれども、一説には60兆個ぐらいの細胞がこう積み重なってできていると言われています。でその細胞一つ一つもですね、体全体が生きているように生きてるんですね。で細胞、ちょっと細かいことまでお話しすると分かりにくいかもしれないんですけれども、脂質という膜で囲まれた、袋のようなものを考えてみてください。でそれが細胞1個です。でその中に その袋の中にさらに小さい袋が、脂質の膜で囲まれた小さい袋が入っていまして、はい、でその袋はいろんな機能をそれぞれ果たす、みんな同じものではなくって、それぞれ機能を持っています。で生きていくのに必要なエネルギーを産生するっていう袋、まあ、その袋は細胞内小器官と呼ぶんですけれども、エネルギーを産生する細胞内小器官もありますし、遺伝情報を、持っている、それを維持しているっていう小器官もありますし、あと今日のお話ではメインに出てくるリソソームっていう細胞内小器官がありまして、それは細胞内の不要なものを分解するという働きを持っている小器官です。細胞はそのような構造になっていて、細胞一つも生きるためにエネルギーを作り、タンパク質を作り、不要であればそれを壊しっていう、そういう代謝を行っています。
袋ということでイメージとしては大きな袋をイメージするんですが、はい、細胞ですからもう小さい世界のお話なわけですよね。
細胞によってこう大きさいろいろなんですけれども、まあ大体に直径が20マイクロメーターぐらいの大変小さな小さな袋ですね。はい、それが60兆個ぐらい集まって体になっています。
でその一つ一つがこの分解する力を持っていたりというのは素晴らしいですね。
そうですね、はい、
ではそのリソソームというちょっと私は初めて、はい、
そうですね、
はい、言葉が出てきましたけれども、はい、その一般的なリソソームの働きというのはどういうものなんでしょうか。
はい、先ほどもちょっと言ったんですけれども、はい、細胞が生きていればいらないものっていうのが出てきます。古くなってきてもう使えないなと思ったタンパク質はもう壊すんですね、はい、その時にいらないものをリソソームに持って行って分解してもらいます。ですのでリソソームの中にはいろんなものを分解するための酵素と呼ばれるんですけれども、タンパク質や核酸を分解する酵素がたくさん詰まっています。
その分解された物質というのはどこかに排出されるんですか。
そうですね、細かく分解してもう一度再利用します。はい、
こうしっかりとした機能を持っていて、
そうですね、はい、
その破骨細胞という話がありましたが、
はい、
破骨細胞におけるリソソームの働きとなりますと、
はい、そうですね、はい、破骨細胞ってちょっと変わったリソソームの働きを持っています。一般の細胞ですと細胞の中に生じた不要なものを壊すので、リソソームは細胞の中にとどまっているんですけれども、破骨細胞は骨を壊す、骨を吸収する細胞ですので骨を分解しなくてはいけません。で、骨というのは大きくてとても細胞の中に取り込めませんので、細胞の外のものをじゃあどうやって分解しようっていうことなんですけれども、破骨細胞のリソソームは細胞の膜に向かって移動していって、でリソソームの膜と細胞の膜が融合してリソソームの中身の酵素を細胞外に分泌するんですね。で細胞外に分泌した酵素で骨が壊されていきます。大変特殊な機能を持ったリソソームになります。破骨細胞の場合はリソソームが移動していって細胞外に酵素を出すっていうところが大変重要な役割です。
何かリソソームの気持ちになると何とか分解しようと思って、ね、頑張って考えて、
そうだと思います。大変工夫してこういう機能を備えたんだと思います。
ところで中西先生の研究グループが骨吸収メカニズムを解明していらっしゃるということで、はい、ぜひこの部分についてもお聞かせてください。
はい、今リソソームが移動するっていう話をしたんですけれども、はい、これは分泌リソソームと呼ばれる機構になります、
はい、
でこのどうして分泌リソソーム移動するんだろうっていうのがあまり詳しいメカニズムは分かっていませんでした。で私たちが発見したのはリソソームの膜に存在している VATPS と呼ばれるタンパク質がリソソームが移動するときに大変重要な役割を果たしているということを発見しました。
これはいつ頃 のことだったんですか、発見なさったのは。
一番最初に発見したのは5年ぐらい前になりますけれども、そこからいろんな証拠を集めて、でさらに詳しい分子メカニズムまで明らかにできたのが最近になります。
そうですか。じゃあこの難しい言葉でしたけど VATPASE、はい、どうおっしゃいましたでしょうか、
はい、
この存在というのを発見したのがもうそもそもの始まりだったんですね。
あ、VATPS はですね、かなり昔から知られているタンパク質で、この発見自体はもうすでになされていたものです。でちょっとこのタンパク質の働きを説明したいんですけれども、いろんなこう小器官などの膜に存在していて、水素イオンを運んで酸性の環境を作るというのが今まで知られているこのタンパク質の役割でした、
はい、
で、リソソームの VATPS が水素イオンを運んでリソソームの中を酸性にします。でさっきリソソームの中で酵素が働くって言ったんですけれども、はい、その酸性環境で酵素は最も働きやすい環境なんですね。ですので酵素の働きやすい環境を作っているタンパク質です。でそういう水素イオンを運んで酸性環境を作るものを、まあ、プロトンポンプ、プロトンを輸送するっていう意味でプロトンポンプっていうんですけれども、 VATPS はプロトンポンプとして知られているタンパク質でした。で私たちの発見で新しかったところは、水素イオンを運ぶそれだけが働きだと思われていた VATPS がリソソームが移動することにも働いているんだ、必須なんだというのを見つけたところが私たちの発見の新しいところです。
この先生の研究グループが解明した骨吸収のメカニズム、まあ、こういったものと今日のテーマである骨粗鬆症治療というのはこの結びついてきそうなんですか。
はい、それを期待しています。と言いますのは、VATPS というのが今まで骨粗鬆症で分泌リソソームに働くということは分かっていませんでした。で分泌リソソームという仕組みは破骨細胞が働く上で大変重要な仕組みです。ですので VATPS を阻害することで分泌リソソームの機能を阻害すれば骨吸収も抑えられるというふうに考えられます。であと、ちょっと補足したいんですけれども、今一言で VATPS って言ってるんですけれども、実際には構造がちょっとずつ違っているいろんな種類があるということが知られています。でこれまでに私たちのグループで破骨細胞には破骨細胞特有の構造を持った VATPS が存在しているということも明らかにしています。ですので他の一般的な細胞の VATPS には働きかけずに、破骨細胞特有な VATPS にだけ働く阻害剤、治療薬というのが見つかれば、副作用の低い破骨細胞だけをターゲットに働く大変良い骨粗鬆症の治療薬ができるんじゃないかというふうに期待しています。
そして先生のこの研究というのはその他の病の応用も期待されているということなんですね。
はい、そうですね。分泌リソソームは一般的な細胞は持っていないんですけれども、じゃあ破骨細胞だけかというとそうではなくって、他の特殊な機能を持っている細胞にも見られる現象です。例えばですね、細胞障害性 T 細胞、免疫に関係する細胞なんですけれども、その細胞が癌などの異物を認識して細胞を殺すっていう時にも働いているということが知られています。また転移能の高い癌細胞でも分泌リソソームに似た機構が働いていることが示唆されています。ですのでこの機構が他のこういう現象にも働いているかどうかを確認して、で阻害剤を見つけることによって免疫に関する何か病気ですとか癌の転移に対するお薬ができるのではないかと期待できます。
何かこうね、先生未来が開けてくるようなお話ですけれども、今後の展望、また目指す形というところはいかがですか。
はい、基礎研究は大変時間がかかるもので、なかなかこうすぐに応用まではいかないんですけれども、これからも努力をコツコツと研究室の仲間たちと続けていって、 でその成果を苦しんでいる方々の状況が良くなるというところまで結びつけていきたいと思っています。